こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。先週はですね、毎年この時分にですね、奥村恵子さんと、個展を開くということで、個展を開く前にですね、その個展に対する思いとかで、奥村さんの お友達でもある、もう私のお客さんでもあるんですけど、松岡真知子さんが、風の電話というお話をですね、朗読いただきまして、むちゃむちゃ好評でしてね、奥村さんも松岡さんも言ってらっしゃったんですけど、ここで聞けるよっていうことで、この京都三条ラジオカフェのサイトから、聞いてもらったみたいなんですけども、どちらもですね、自分の思いがすごく伝わってきてっていうことで、松岡さんの朗読も、ラジオでね、聞く方が結構良かったねみたいな感じでですね、なんか言っていただいて、でそれを聞いて、個展にも来ていただいたということでですね、すごく喜んでいただきましたことを、報告させてもらいたいと思ったんですけど、私もですね、この、先週の土曜日に個展に寄せていただいて、私が行ったのが夕方、5時前ぐらいだったんですけどもね、結構たくさんの人、通りがかりの人もね、ウィンドガラスから見える絵を見てですね、立ち寄ってくれたりとか、で立ち寄ったんですけど、見させていただいて、すごく自然を感じながら元気になりましたとかですね、そういう人たちが結構いらっしゃって、中にはですね、浪人してるんだけど、京都大学をですね、目指して、受験を頑張ってますというふうな男性の男の子もね、来てらっしゃったんですけど、この絵を見てるとすごく力をもらいましたとか言うてですね、そんな話を奥村さんとですね、してるのをね、こうニコニコしながら、お互い会話してるのを見てると、私もすごく嬉しい気分になったりとかで、後でその学生の方がね、学生になろうとしてる方が帰られた後に奥村さんも言ってましたけど、そういう私の知らない人がこう立ち寄っていただいて、でこの絵を見て元気になりましたとか、また前向きになりましたとか、力もらいましたって言われるのが、また私もですね、元気になって、また来年も頑張ろうかなみたいな感じでですね、感じられるので、やっぱり個展は、1年間ですね、何枚かっていうのを書き上げないといけないんで、その何枚か書かなかないっていうのをですね、そこだけ思うとちょっとしんどくなるけど、でもこうやって実際に個展を開けてて、いろんな方に意見をもらいながら、コメントもらいながら、メッセージですねもらいながら、ほとんどがね、来てもらって気に入ってもらった人は、その人なりのいい感想をね、言ってもらって、その人を見た人も喜んでもらいながら、そういういろんな人の意見をコメントをもらうと、私も元気になるということでね、言ってましたんで、森上さんも忘れずに、いつも毎年ね、ラジオに呼んでくださってということで、本当に感謝してますな感じでですね、言ってもらったのが、本当に私も嬉しいんで、このラジオをね、私もずっと続けてられるから、そういう小村さんのようにね、毎年決まってたことをやってられる人にもですね、お役に立ててるんかなということで思いましたので、やはり継続っていうかね、続けるのは大事かなというふうにも思いました。ありがとうございます。それでですね、京都で、1週間だけなんでね、ちょっと昨日までだったんですけど、この奥村さんの個展も、やっぱりちょっと見たいなっていうふうに、今日の話もね、聞いて、思われた方はですね、来年の1月にもですね、これが大阪のね、リーガロイヤルホテル大阪でですね、もう決まってます。2019年1月21日のね、月曜日から、 1月の27日日曜日までですね、リーガロイヤルホテルの大阪で、もう個展を開くっていうのが決まってます。ここ結構行きやすくてね、京阪のあの中之島線っていうね、線の中之島駅でですね、このリーガロイヤルホテル大阪があの駅がね直結になってるんです、地下で。ですのでね、本当に行きやすいので、皆さんもあのまた奥村さんの絵見てみたいなとかね、ちょっと関心持っていただいた方はですね、今回見逃したんでちょっと大阪行ってみようかなみんなみたいな感じでですね、行っていただければ、嬉しいかなというふうにも思います。ありがとうございます。で、残りの時間はですね、今日はあの昨日ちょうどね勉強してきた中でですね、皆さんにも参考になるかなっていうようなことと思ったので、ちょっとご連絡お伝えさせてもらおうかなと思ったんですけど、昨日は何を勉強してきたかっていうと、ドルコスト平均法協会っていうところがあるんですけど、これをですね立ち上げはった人があの星野さんっていうね、方がいらっしゃるんです。星野康平さんという方なんですけども、まあ、この方はですね、あの私もあのもう3回4回聞かせていただいてるんですけども、証券会社に勤めててですね、資産形成層でも取り組みやすいドルコスト平均法をね、研究してたんですけど、このドルコスト平均法の特徴をですね、量の要は数ですね、量の視点から説明するアプローチをですね自分で、気づいて考案されたんですけど、でこれまでほとんど説明されてこなかったドルコスト平均法の特徴を量×価格の公式で体系的に説明することに、成功しはってですね、で独立後、全国でですねたくさんの講演や雑誌などへのですね、連載を通じて量の視点によるドルコスト平均法の魅力を伝えますと。また銀行とか証券会社、運用会社、保険会社、信用金庫、労働金庫などの金融機関にもですね、量の視点によってドルコスト平均法の伝え方も研修指導してますということで、今回私が聞かせてもらったのはあの、一般の人向けっていうよりはですね、私のように金融関係のお仕事をしてる人向きに、話をしてくれたということです。で、ドルコスト平均法は一つの投資の仕方という方法ではあるんですけれども、なぜドルコスト平均法が意識して、世界株式に目を向けましょうねっていうところなんですけれども、やはりこの日本経済についてですね、今日本経済にはなかなか世界のですね経済と比べると低迷してるんですよということ でなぜ低迷してるかとかいうところの話になってくると、やっぱ人口のね、話も出てくるんですけども、どれぐらい低迷してるかっていうことはね、ほぼ成長してね、最初に出るんですけども、どれぐらいかっていうとですね、もう約30年ぐらいですね、日本の経済はですね成長していないというね、グラフとか表とかがで、あるんですね。どういうところかっていうとですね、日本の人口と GDP の推移とかいうところの図もあるんですけど、これももう30年間ですね、ほぼ横ばいでですね、それに対してアメリカの人口とか、イギリスの人口とかね、ドイツとかインドとか中国の人口と GDP のそういった同じような指標が、あるんですけども、もう今言ったような国々はですね、やっぱり年々ですねこの上昇右肩上がりになってるっていうところなんです。で私がこれ話の中で一番あれってこう言われてみればそうかなと思ったところはですね、成長する世界経済で停滞する日本経済というところでですね、要はエレベーターの例がちょっとあったんですけど、日本人はですね下降するエレベーターに乗ってると。でエレベーターって乗ってる人って 結構わからないですよね。自分の中でエレベーターを、まあ、外から見たら確実にエレベーターは下がっていくんですけど、でも中の人は外の様子が、まあ、あの見えないエレベーターが乗ってたらですね、外の様子わからないですね。だから気づかないというね、上がってるのか下がってるのか、あの、わかりにくいというところでですね。で、時間が経ったらエレベーターから出て外の世界を見たときに大きな変化が起きていることに、まあ、気づいてるみたいな感じでですね、まあ、そういうふうな話があったのと、あとですね、やっぱり日本の人口でね、どんどん、この番組でも何回かお話しさせてもらったと思うんですけど、えらい勢いで、世界に比べたら減っていってるんですよね。で、日本が昭和時代のたくさん子供が生まれてる時なんかですね、やっぱ法人税というのがですね、日本の税収の中で結構ウェイトを占めてたんですけど、所得税ですね、その所得税が今人が減ってるから、その辺も低くなってきて、で、今消費税に頼ざるを得ないというふうな形でなってるんですね。ですので、やっぱり日本だけ見るんじゃなくて、やっぱ世界に目を向けながら、やっぱりドルコスト平均法をですね、知ることによって、それがまあ日本のたくさんの人に知ってもらえば知ってもらうほどですね、資産が増えていければですね、これが日本の経済に役立つんじゃないかということで、正しく知ろうねと、ドルコスト平均法を正しく知ろうねというお話でした。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。